はい、この放送は2021年の9月19日の、今が19時ぐらいですかねに収録してます。皆様ようこそお越しいただきました。本当貴重なリスナーさんですね。この番組なんですけど、現役の、技術者が、日々感じているようなことを、曖昧に言ってたらおかしいですけど、そこはかとなく、語る番組です。で、今日のテーマなんですけど、実はちょっと最近銀に関する資料をちょっと漁ってたことがあって、それがちょっと、簡単にまとまったので、それの紹介をちょっとしようかなと思います。今日も頑張って収録しますので、もしよかったら最後まで聞いてってください。それでは始めます。はい、ちょっと皆さんもお久しぶりですね。2週間ほどですね、ちょっと収録を空けてましたっていうのがですね、さっきもちょっと冒頭に紹介したんですけど、ちょっと工作をしてたんです。で、もともとですね、私の工房っていうか、実験室、自宅なんですけど、これリモートの、影響出てたらおかしいですけどに入るちょっと前ぐらいに、3D プリンターを導入して、で、リモートが加速した中で、その試作部品の、製造とか、そういうフィットチェックみたいなものを、その 3D プリンターでやってたんです。で、プラスですけど、私、死ぬまでちょっと設計とかものづくりみたいなものをやりたいなと思ってたんで、ゆくゆくはね、やっぱりちょっと自分の工房とか、製作所みたいなのを持っていきたいなと思ってるので、商品化できるようなものがないかみたいなものも含めてですね、ずっと検討してるんです。で、そんな中でですね、今回待望のって言ったらおかしいですけど、ついに自宅で金属部品の製造にちょっと着手しまして、で、それがある程度ちょっと形になったんですね。で、このポッドキャストの1回目にもちょっと喋ったんですけど、やっとそのリピータブルなその製品の製造みたいなものができるようになったのかなと思っていて、そんな中でですね、ちょっと銀に着目しました。で、今回何をやったかっていうと、モールド型を作ったんですね。で、そのモールド型をベースになるようなものを、3D プリンターで作って、それを射出成形したグリーンっていって、いわゆるその銀とバインダーが混じったようなものの、クレーを作ってですね、で、それを調整して最終的に部品にしたよっていうのが今回やってたことなんです。で、その銀の製造プロセスはね、すごく簡単なんですけど、実際その調整とか、それに付随する熱処理みたいなものを、今の技術者目線でちょっと話したらなと思って今回の企画を考えました。ただですね、結構シナリオ書いてて思ったんですけど、かなり長いので、今回はその銀の、紹介みたいなものを、していこうかなと思ってます。で、場合によっては2回ないし3回に分けようかなと思ってますので、それは今回の収録次第かなと思ってます。じゃあちょっと早速ですね、その銀の話になっていくんですけど、皆さん銀ってだいぶどんなイメージ持たれてるんですかね。シルバーアクセサリーがだいぶ盛んだった、特に私40代ちょうど40中盤ぐらいですけど、私が若い頃ってやっぱりクロムハーツのシルバーアクセサリーとかがめちゃくちゃ流行って、で、それ以前にもですね、インディアンアクセサリーっていうんですか、ごめんなさい、今のが差別用語にだったらちょっと怖いですけど、そのアメリカの原住民さんが作っていたアクセサリーとか、そういうのが流行った時代もあったんです。で、なんですけどね、これね、銀ってね、実は意外と産出量が少なくて、その日本が実は世界でもトップシェアの産出国だった時代があったんです。で、それっていうのが、実はその銀の生産自体が流行ったのが、江戸時代の初期なんですね。ちなみにその江戸時代の初期にどれぐらいの量を生産してたかとかって、なんか知ってる人っているんですかね。ちょっと私調べて初めて知ったんですけど、 実はその江戸時代の初期当時ですね、世界の銀の大体3分の1ほどをですね日本が生産してたんです。なんで、その何ですか、黄金の国ジパングって呼ばれてた時代なのかな、ちょっと後なのか、ザビエルが来るちょっと後になるのかな、いやでも多分だいたいそれぐらいの時期だと思うんですよ。で、その当時その日本で、まあ、各地で、ね、銀が取れたんですけど、実はその中でもですね、とても有名なあの採掘場所があって、それをまあ三大銀山って呼んでるみたいなんですね。でちょっとね、読み方が合ってるのかわからないですけど、まず山形県の野辺沢銀山で、あとは兵庫県の生野銀山、あと島根県の石見銀山が、日本の三大銀山になってるんです。で、それを象徴するようになってたらおかしいですけど、そのいわゆるその採掘量がすごく多かったのを表すようなのって、実は我々 の, あの生活の中にも結構あって、特にね、地名に銀にまつわるものが残ってるところって多いんですよ。もちろんあの有名なのはまあ東京の銀座ですよね。これはもう間違いないと思うんです。で、要はこれあの1603年にですね、江戸幕府を立ち上げた徳川家康公がもともと駿府にあったその銀貨の鋳造所を現在のまあ銀座2丁目に移したことが始まりみたいなんです。でこれを銀座役所って言って、その銀座2丁目の当時の町名が新両替町だったらしいんです。なんですけど、まあ、東京の皆様非常にあの名前を略して言うのがあの好きなあのお土地柄なので、なので通称銀座と呼ばれるようになったのが今の町名の銀座で残ってるってことみたいなんです。でまあ要はその両替商があったりだとか、銀の採掘が行われていて、何かしらのその製造をやられてたものを、あの場所がですね、あの銀の名前を冠するっていうのが、まあ普通にあったようなんです。だからまあ、いわゆるそのいろんなところにその旅に出るとですね、あのここにも銀座あるやんけっていうようなことがあり得るわけですね。でまあ、ちなみにそれだけ産出量が多いとですね、やっぱりあのそれを加工する技術も結構進みました。で、ね、古くは実はこれあの916年にすでに記録があるんです。で、もっと古くいくと、まあ新羅三間名、いわゆる古墳時代ですよね。まあ、それぐらい の, 時期にもその制作された記録とか、あと出土品が存在するんですね。ちなみに先ほどの916年の記録なんですけど、これっていうのは当時 の, あの貴族の皆様の法令や規則をまとめた縁起式っていう書物があって、まあ、その中にですね、あの銀 の, あの使ったあの儀式みたいなものの記録が残ってるようです。で結局、まあ、江戸時代のですね、その江戸幕府がその立ち上がってから、あのその銀 の, あの生産が盛んになって、まあ、技術が革新していくんですけど、まあ、そうなってくるとですね、あの各藩主ですねの皆様とか、あとはまあ将軍家のですね献上品として、まあ、銀細工が進んあのよくあの好まれたというのがあります。でその銀細工がね、その当時いわゆるその元禄文化に花を添えたわけですよね。なんだけどそれがブレイクした理由っていうのは、まあ、正確には私ちょっとわからないんですけど、まあ、そのヒットした原因の一つに、まあ、どうやらオランダとの貿易の影響があったんじゃないかなと、まあ、ちょっと思いました。でそれっていうのもですね、実はその銀細工といえば、その当時は長崎県の平戸に伝わったのに、まあ、その普及したって言ったらおかしいですけど、よく見られた平戸細工っていうのが存在するんです。で平戸細工は銀だけじゃなくって金も細工するので、まあ、平戸細工と言われれば金銀細工のことを指すみたいなんですね。で、まあ、その平戸細工を発端にして、まあ、各地方にですね、その銀細工の文化が伝わって、 有名なのは一番北側で行くと秋田の銀線細工がとても有名なのかなと思います。でまあそしてまあもうあの一番有名なのはもう間違いなく東京銀器さんですよね。でこれっていうのもいわゆるそれまではですねあの武士の皆さんが使う刀の鐔であったりだとか、まあ、ある程度その身分が高い人が好んで使ってたようなものが、まあ、いわゆるその銀器だったんですけど、そのまあ江戸の時代にですね、まあ、一般庶民の皆さんにも町民っていうんですかね、士農工商だから農商になるのかな、にも、まあ、そういう銀をですね使ったものをですねこう日常生活に取り入れる装飾品として取り入れるというようなことが、まあ、進んだみたいです。で、この東京銀器さんに関して言うと、まあ、すごいのがすごいのがっておかしいけどちょっと面白いのがその銀をその特に好んで細工されるいわゆるその工芸師さんのことを、まあ、銀に金銀の銀に、まあ、師匠の師で白金師って呼ぶみたいなんですね。で今回ねこの選んだのがここら辺のそのどういうのをその日本古来はやってたのかなっていうのをなんか調べていくうちにちょっと飛ばしちゃいましたね。そもそもそのうちでうちその試作みたいなのを行うにあたってその金属加工ってどんなのができるのかなっていうのを調べていくうちにいやそもそもその日本古来特に設備がなかった時代からどういうふうにしてこうやっていったのかなみたいな歴史を調べたんですよ。でその時にこの白金石がヒットしてでこれなんか何々石といわゆるふうに付いてたものがこれしかなくてでこれがですね私 の中二っぽいところをですねこう刺激してしまいましてかっこいいじゃないと、まあ、まるでね Python をねこうそれこそ本当自信を持って使ってる人 Python にやってみますけど白金しかとこれはかっこいいねとでこれはもう銀しかないんじゃないのと、まあ、そういう安直な理由で、まあ、始めたっていうのももちろんありますなんだけどこれがねやっぱりね白金師って呼ぶぐらい多分ねいっぱいいたんでしょうね多分普及されたんだと思います。でしかもその白金師と呼ぶぐらいなんでこれ技法がね結構いっぱいあったんですよ昔多分。でさっきも言ったんですけど916年ぐらいにそういう銀を使った細工装飾品を作ったりとかそういうのを使って儀式をしたっていう記録が残ってるのにもかかわらずその後ですねいわゆる鎌倉時代平安が終わって、まあ、鎌倉時代突入して室町入った後、まあ、戦国時代に入るんですけどね、あんまりね普及してないんですよね。唯一ね安土桃山時代にその千の利休がいわゆるその普及させた茶道ですよね。その世界の中で表千家裏千家さんが、まあ、好んで銀器を使ってですねお茶を入れたとかっていう記録が少し残ってるぐらいだと思うんです。なんで、まあ結局ねロストテクノロジーが多いんですよ。それは刀も刀匠さんとかでも一緒だと思うんです。なんで、おそらくねもっといっぱいいろんな技法があったんじゃないかなと思います。それは鍛造っていうものだけじゃなくてその鋳造方法も含めてなんか多分いろいろあったんだろうなとは思うんだけれども残念ながらね今言葉としてその技法が残っているものっていうのは、まあ数限られてるのかなと思います。まあ、今回はまあこんな感じで、まあ、結局その銀っていうのが一体日本でどれぐらい前から使われてるのかみたいなところを、まあ、紹介するのにちょっととどめとこうかなと思ってます。でこれからねその一体どういう風な流れになっていくかっていうと、まあ、その技法をちょっと説明した後に、まあ、実際その技術者目線から一体その熱処理ですよね今度銀を焼き固めていってでさらに、まあ、叩いて伸ばしたりとかっていうことがあってでそれをさらに、まあ、くっつけるテクニックがあってでそのくっつけた後にもう一遍叩くんだけど硬くなりすぎてるんで柔らかくするようなことっていうのをいわゆるその熱処理とかですね、まあ、そういうのも含めて まあ、ちょっとあの説明していけたらなと思ってます。で実はそのこの話の中に出てくるのが、あの結局そのどの材料でもね、大体同じことを気にしないといけないんです。だからその熱処理っていう言葉の中に一体どういうところに気をつけてそこら辺を選択してるのかっていうようなアイディアがありますんで、まあ、あのそういうのをですね、あのまずはその扱いやすい、手に入れやすくて扱いやすいような材料からちょっとまあ紹介していけたらなと思ってます。まあさしてね、その何か仕事に役に立たないといけないんだってことはないんですけど、なんですけど、まあ、あのそういうのをなんか考えながらですね、あの一個あの何か紹介ができたらいいかなと思ってですね、今日はこういう話題を選んでみました。はい、まあ、ちょっとかなり早口だったとは思いますけども、まあ、こんな感じでですね、次回もちょっと紹介していけたらなと思いますので、もしよければまた最後まで聞いていただけたらなと思います。はい、今日も本当にありがとうございました。まあ、あのこんな感じでですね、くだらない話をまたやっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。じゃあそれではありがとうございました。失礼します。